皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は迷ったら原点に戻ることという話です。例えばですね、こう仕事をしていてですね、なんかどううまくいかないってことあるわけですね。なんでこんなことになっちゃったのか、いきなり全部ダメになっちゃったってのはよくわかるんですけども、そうじゃなくてなんとなくこう仕事がですね、こう散漫になってっちゃって、だんだんその受注も減ってくるし、それからなんかその仕入れも上がってくるし、みんなの利益もなくなってくるし、言ってみるとなんていうか、その全身が弱っていくような状況ね。急性の症状で、まあなんか手形が不当たりになって、えらい損食らっちゃったとか、えらい不良品出しちゃったとかいうのはですね、急性の症状ですから、まあそれは勢いでなんとかするってこともあるんですが、慢性的にですね、なんとなく元気なくなっちゃったなっていうことはよくあると思うんですよね。で、今の日本政府もそうですね。今の日本政府なんか別に原点も何もないんですね、あれね。ただ引き継ぎでやってますから、引き継ぎでやってますから、その何も考えずにやってますよね、あれね。これ根本的に何を直そうとかいうこと考えずにやってるだけの話で、まあそれができなくなっても自分ができないということは言いたくないと。だから自分がいる間だけはうまくいってるふりをすると。いうことを上から下までやってますから、まあ問題がこじれるばっかで、でもそれもですね、まあ平成の時代ですよ、ひどかったのはね。結局金利がゼロ金利だったから、マイナス金利だったからできたんですな。皆さんもだからこれはよく覚えておくといいと思いますが、日本人は決してですね、穏やかな国民とばかり言えないんですよ。いつも静かで、スイス人みたいにですね、激高する人があまりいなくてね、最近ちょっと激高するかな、スイス人も。いつもなんか、ね、綺麗に静かに暮らしてる国民だと思ったら大間違いですよ。日本ってね、動くときはすごい動くんですよ。切れたらものすごいですからね、日本人ってはっきり言って。もうね、それは歴史見ればね、よくわかりますよ。日本人がね、本当に切れたら大変なことになるわけでね。ですから、まあそういう意味で言うと、平成の30年間1000兆以上の借金作って国民の生活をね、どんどんまあ水準を落としてってね、レーマンもそうだね、不景気物価とかひどいことにさせておったと。なんでこんなことをやってて日本人が暴発しないのかっていうとですね、やっぱりそれは金利が低くてですね、物価も下がってって、結局その借金の金利がほとんどいらないから、ひたすらその金だけ回してれば生活が回るという、現金をひたすら回してれば生活が回る、そういう状況だったからですよね。言ってみればマネーが回ってれば今日の生活成り立ちますから、まあいくら借金があったってね。で、借金も金利ゼロなら、まああまり関係ないでしょ。政府がまさにそうでしょ。だから、まあそう考えてくるとですね、平成の時代のものすごいデフレがあってね、キャッシュが目の前にさえあれば、皆さん文句なく生活してた、生活する人がほとんどだったから、日本人切れなかっただけのことなんですよ。ところがね、今ね、物価どんどん上がってんだよね。そうするとですね、なんとなくこう衰退するってことはできないんですよ。なんとなく衰退するっていうのは、なんとなくでも今日一日続いてるっていうことと同じ意味なんですね。例えばその車でね、アクセルを離したらスースー止まっていくでしょう。それはなんとなく運転っていかないんだね。アクセルを離したらそれは止まっていくから、まあもう一回アクセル踏むか、それはブレーキ踏むか、まあどっちかですよね、それ。だからなんとなくこう、アクセルも離してブレーキも踏まず、なんとなくハンドルだけ動かして、そうはいかないんだね。車止まっちゃいますよね、はっきり言ってね。で、ですから、もう今になってきたらですね、もうそういうなんとなく弱ったなんて状況で、そのまま行ったら、もう終わるだけでありますから、まあなんかいろいろ考えなきゃいけないわけでありますね。で、その時に、やっぱり迷ったら原点に戻るっていうことは、まあ昔から言われてる、まあその、立て直しの基本中の基本ですね。まあ道に迷ったら、特に山道のようなところはですね、 一旦元に戻らないで、さらに前に進んで道探すと、まあ、遭難するリスクがとても大きいと。だから、まあ、元に戻りましょうっていうことがよく言われるわけでありますけども、うん、例えばアメリカなんかでありましたらトランプ氏はですね、アメリカを立て直す、アメリカこそも本当にボロボロになっちゃってたわけですね。トランプも言ってましたよね。いかに悲惨なアメリカだったかってことよく遊説の後半で最後のところでよく言ってたじゃないですか。で、その1776年の独立宣言に戻すと、独立宣言は金の、独立宣言の主張はね、金の、卵であって、で、憲法はですね、それを守る、それを記念して、保存して、で、飾る、その銀の縁であると。そういうふうに言ったのはリンカーンですよね。まあ、それに戻ろうということを決めたわけで、だから今の現実をそのまま引き継ごうとか、今の状況を政治改革して何とかしようという、そういう、まあ、尺取り虫のようなね、今の次に向こう、もう一歩行って、その次にもう一歩行くという、尺取り虫のようなやり方じゃなくて、根本的に原点に戻しちゃうという、こういうやり方ですね。これは抜本的な立て直しの時には大変重要ですね。実は明治維新もそうなんですよ、あれは。例えば京都に平安神宮ってありますよね。あれなんかすごいでっかいその鳥居があってですね、平安時代風の建物が並んでおりますけどもね、まあ、あれは明治時代に作ったもんですね。もともとああいう建物ないですね。だってもう江戸時代ですから、平安時代と全然建物の様式が違いますからね。京都の真ん中にそんな平安時代の建物なんかないわけですよね。でもやっぱりそら平安時代って言いますと天皇新政の時代でしょう。将軍ではなくて天皇が実際政治やってたわけですね。まあいい意味でも悪い意味でもですよ。それに戻したわけですよ。だから平安時代を一つのモデルとしてね、あそこにまあ新しい明治の姿をそこに、明治の精神ですね。まあこれを復活させるわけですね。で、まああれだけじゃなくて南朝復活させるとか新党復活させるとかいろいろあるんですが、要するに江戸時代が終わって、ですね、もう征夷大将軍の時代も随分やって江戸時代にいろいろやり尽くしたと。で、今度開国になるわけですよ。開国になったら今までのやり方は通用しないわけですよね。それこそ戦国、安土桃山、江戸時代初期が開国の時代ですけども、それに戻ることはもはやできなかったわけですよね。江戸時代も長らく鎖国やっておりましたし、もう世界のこと全然わかりませんから。で、まあ西洋風の近代になるんですが、しかし発想としてはそうじゃないんだね。要するにもう他にやりようがないから、なんか西洋近代風になっちゃったっていうんじゃなくて、やっぱりその中国風のやり方、だから江戸時代は中国風の儒教でしょう。中国風のやり方をしといて、で狂っちゃったんだと。本来の日本の力が出てないところが問題だったんだと。まさに冒頭言ったようにね、なんとなくこうやることなすこと一つずつうまくいかなくなってて元気もなくなってった。それがまあ、江戸時代の半ば以降の姿でしょう。ああいうことになってたわけですよ。で、やってることは中国のね、その大義名分論の儒教ばっかりだし、これはおかしいんじゃないのと。日本人一体どこに行ったんだと。このままだとですね、衰退してなくなっちゃうぞという危機感が江戸時代の半ば出てきますな。それで元利宣長なんか出てきまして、昔の日本を発掘するわけですよね。国学とか、まあ、言われますけどもね、本来日本人はどういうふうに暮らして何を思ってどう生きていたのかってここですよね。で、そこをやっぱり原点として、今までだから、まあ、中国風の時代、まあ、律令制度になったから中国風ですよね。7世紀から基本的には中国風なんですよ。で、仏教だって外から来たもんでしょう。で、鎌倉時代に入ってきました禅宗だってまさに中国のものですよね。だから、まあ、キリスト教も、まあ、昔からあるし、だからその中世以降はあれですよね、イエズス会入ってきますよね、カトリック入ってきますよね。これも全部外のものでしょう。外のものもずっと埋もれてきたわけですね。日本人も新しいもん好きでありますから、外のものはまあなんかね、見境もなく入れちゃうところありますからね。今もなんかちょっと困ったもんなんだけどね。まあまあいいですよ、しょうがないよね。新しいもん好きですから。で、その結果日本のものが分からなくなってって江戸末中期になりますと、まあ、世界情勢も日本も当時分かってましたから、どうするんだって話になるわけですね。で、原点に戻ろうということで、まさにその 王政復古とは言いますけども、まあ、古代に戻そうということですね。でその古代ってだって、じゃあその平安時代ならいいかってそうもいかなくてですね、でやっぱりその元々の精神世界っていうと神ながらの世界で、それはその神道ですよね。神道もいろんな流派がありますけどもね、あるいはその富士古文献の世界じゃないですか、富士王朝の世界ですよね。まあそういうのに戻って国を立て直そうというところから始まるわけですね。だから便宜的になんか西洋風にやろうと思ってやったわけではなくて、まあそのいよいよもう道がなく見えなくなって、でもう衰退止まらなくなったから、原点の超古代の、うん、富士古、まさに富士古文献ですわな。あそこは天地防犯の時代からのことから書いてありますから、そもそもの大宇宙の始まりから書いたのは富士古文献ですから、あそこに戻ろうとしたことは大変立派なことですよね。でですから、まあ昭和天皇もですね、あれ確か、戦後ね、まあ、敗戦した後は五箇条の御誓物事言ってませんでした？五箇条の御誓物の精神に基づいてとかね、確か言ってたと思うんですけども、まあその原点に戻ることが大事なんですね。じゃあ例えばですね、具体的に原点で何かって言えばですね、まあ日本の歴史で言えば、国の歴史は、まあ富士古文献とかありますが、企業で言いましたら、まず大体は創業の精神ですね。創業の精神って何ですよ。この創業の精神っていうのを思い出しますと、何か不思議な元気が出てくるんですね。だから何でも企業っていうのは、まあ組織が行き詰まったら創業の精神を見てやればいい。じゃあ自民党はどうなんだと。自民党の創業の精神っつったら、それは、いやもう一回戦前の日本復活させてですね、戦争できる国にしようっていうのが本音のあれ、原点でしょう。ということはこの原点がもうなくなったわけですな。原点がなくなったら、これは解散ですよね。ええ。今度は逆にそういうふうに言ってもいいんですね。戻るべき原点がなくなったら、それは解散です。例えば地域のためってやっておりましたがね、地域にいよいよ人がいなくなったと。この地域に住む人がいなくなったってことになると、地域を復活させるか、そうでなければ解散か、どちらかじゃないですか。例えばその人力車やってる会社があったとしてましたね、明治時代に。でもまあ人力が終わってだんだん馬車とかですね、あとは馬車鉄道とかね、あとはその自動車に変わってきますよね。そうした時に輸送機関を原点とすることであれば、他の乗り物を使って輸送に任務に携わることはできますが、馬であると、人力車で、人力車を引くっていうことが仕事だと言っちゃったら、そこで終わりになりますわな。だからその原点もですね、人力車と言っちゃったらそれで終わりだし、輸送機関だということであれば、まだその次が行くと思うんですね。例えば医療がそうですね。今医療制度がだんだん崩れてきてますよね。まあコロナでもっと大騒ぎになりますが、今の医療制度と今のその待遇がなくなったら終わりかどうかっていうしたときに、まあ今の制度と今の待遇が欲しくてこの商売始めたんであれば、もうそれで終了ですよね。しかし人を助けることと、人の役に立つことって考えたらいくらでもやることありますね。今までの医者としての、まあ知識経験を生かして人の役に立とうと思えば、それが新しい原点になれば、いくらでもやるべき仕事は見つかるということですね。それから職っていうのもそうですね。何のために職をやるんですか。まあ今だいぶ減りましたけど、生活のために田んぼやってますって農家多かったね。まあだいぶ減ったっちゃ言い方あるんだけど、今もそういう人いるんですけども、もうとにかくですね、昔から生活のためにしか田んぼやってきてね、しかしもう今田んぼじゃ食えないから、いろんな他の仕事してるんですとね。それでももうとにかく、まあ土地を伝えるためにやっておりましたと。でもいよいよもうその米作りも赤字でありますと、生活ねマイナスになりましたと。そうするといよいよやめちゃいますということになりますよね。ですから生活のために田んぼやってますことになりますと、その田んぼが生活のためにならないとか、生活において赤字を作っちゃうということになると、まあ、さっさとやめちゃうわけであります。しかし新しくその田んぼやりたい人っていますよね。まあその自然栽培をやりたいという方もいるし、有機栽培をやりたいという方もあるし、あるいは新しい食の世界を作りたいという方もいらっしゃる。で今はたとえその米作りで、あるいは畑作りで赤字でありましても、未来を作る理念のためにここは頑張って新しい農 業をやりたいというと明らかにいますよね。こういう人たちが次業になっていくわけですね。ですからそのまあ何て言いますかね、同じ田んぼでありましたけどもね、田んぼはそこにずっとあったとしても今までの終わってしまった理念に戻る人、原点が終わってしまった、原点が消えてしまった人たちはそこから去るけども、新しい原点を持った人たちが今度そこに入ってくるということですね。よく国破れて山がありと言うでしょう。国が破れるというのはですね、ある一つの原点が失われることですね。それまでの人たちの思いが結集したものが失われることは国破れるですよね。山がありということは今言ったことですよね。その原点はなくなったんだけども、ここに山が引き続きあるわけですよ。新しい思いを持って再建することはできるんです。今までの農業をやめちゃう農家がいて、そのね、耕作されなくなった田んぼ畑を買って、あるいは借りて、新しい理念で、新しい原点で新しい農業をやる人いるでしょ。だからそこに山がありなんですよ。山があったのはそこを渡っていつもそこにあるものですね。ありがたいものなんですよ。ね、実にありがたいもので。ですから、まあ、日本なんかずっとそうやって暮らしてんですよ。なんとか時代、なんとか時代ってね、歴史の時間で覚えさせられたでしょう。あれみんな一回原点がなくなっていくんだね。京都はね、栄えた都なんて言いますがね、例えばつれづれ草ですね。あ、北条記か。北条記なんか見るとですね、それはもうえらい荒れ果ててるわけですな。うん。で、あとは、あれもそうでしょう。応仁の乱の時も荒れ果てるわけですな。さらにその、はまぐり御門の変ですね。江戸、なんですよ、明治の始まる前ね、江戸の終わりも一回もう焼け果てちゃったところがあるし、東京だって横浜だって関東大震災はえらい焼け果てちゃったわけですな。いずれもですね、しかしそこで原点を失われた人たちもたくさんいるわけですな。しかし新たな原点を持って再建した人たちもいる。同じ場所でですね、そこでやり直すことができるわけですね。ですからこのようにですね、山河というものがたとえあっても自分の戻る原点っていうのが、気持ちの原点がないとね、何か始まらないし、でも気持ちの原点があってそこに山河があればね、その土地があればいくらでもそこで未来を作ることができますね。まあ国土利用って言ってもいいんですけども、いかに上手に国土利用するかっていうのが本当のポイントでね、その思いの原点とその原点を形にする場所ですよね。何もそれ農地だけじゃないですよ。どこに住むかとか、どこに事務所を置くかっていうこと、あれエネルギーどうするかとか、全部それが一つの国土に相当します。その国土の原点と、思いの原点、物質の原点と、それからその思いの原点、精神の原点、この二つが上手に組み合わさってですね、物事はうまくいくわけであります。したがってですね、迷ったら原点に戻ること。まあ会社でありましたらね、創業の精神どこにあるのか、自分は何のために仕事をしているのか、ということ大事だし、この住む場所。だからどこに場所に住みますかとか、土地の原点を探そうってことだな。自分にとってどこがこれから拠点となるのか、まあ先祖が住んだからってそこに行くってこともできるし、まあ先祖に関係なくね、新しい拠点を求めるってこともできるわけで、原点をどこにするかですね。いずれにしましても、精神の意味でも物質の意味でも、迷ったら原点に戻るってことが一番重要なことなんです。なんとなくシャクトルムシみたいに一年一年ですね、なんとなく前に進んでると、いよいよドツボにはまることがあります。はい、早め早めにですね、原点を確かめて、その原点に戻ってからどこに行くっていうふうに道を探していけば、結構まだね、空いてるうちに新しいことをどんどんできるんだけども、最後の最後になってですね、これはダメだと思って逃げ出そうと思ったらね、まあ満員の劇場から逃げる時みたいに大混乱になっちゃうということがあるんですよね。したがって、まあ、とにかく、早め早めにですね、未来の道は作った方がいいですよ。で、やっぱり、普段から、その自分の原点を考えて生きていくといいと思いますよ。だから、なんとなくね、今日一日どうやって過ごそうかとか言うだけじゃやっぱダメだね。でも、そういう、今日の生活が忙しいから余裕がないって言うけども、そんなことはないんだね。別にその生活に忙しくたって、貧しくたって、古来日本人見てごらんなさいよ。万葉集だってですね。まさに万葉集から始まってね。さまざまな、まあ大衆文学今日に至るまでですね。どれだけ貧しい人たちがですね、立派な文学を作って、立派なの言論思想を作ってきたかですね。金持ちほどダメなんだよ。ひたすらとにかくね、今日一日がね、豊かな一言ね、ダメなんだ思想は。 某ね、あの九州のさ、元財務大臣とかね、あんな人たちの訓示聞いたってね、政治にとっては何の役も立たないと思いますよ、はっきり言ってね。そも役に立たない。ですから、やっぱり原点っていうのはですね、まあ、厳しい時ほどよく見えるんじゃないかなと思います。今ほどだから原点よく見える時もないかもしれませんね。ですから皆さんもぜひですね、迷ったら原点に戻るということでね、努力してみられたらね、必ず良い結果出るんじゃないかと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。迷ったら原点に戻ることということでお伝えいたしました。で、またお目にかかりましょう。